はじめましての方もそうでない方もこんにちは。パロボックス北川聖子と申します。文具的パロラジオ、今回もよろしくお付き合いくださいませ。ということで、相も変わらず一人で喋ってるこの寂しいポッドキャストなんですけど、お楽しみいただいてるんですかね。最近ちょいちょいアクセスが増えてまして、まあそれは文具好きラジオさんのおかげなんですけど、ただ肝心のアップルさんからの承認がまだっていうのがね、気にかかってるんですよ。この文具的パロラジオ初めて1ヶ月は絶対た10月末やから、1ヶ月以上経ってますよね。なのになぜ承認してくれない、私なんか変なこと喋ったか、いやでも Google さんとか Spotify さん3日で承認してくれたのに、はい、っていうのでずっとアンカーからの通知を待っている今日この頃でございまして、アップルさんの承認が得られたらもうちょっとアクセス増えるんかななんて期待しております。ということで今回はですね、今収録してんのが12月の6日の夜なんですけど、いよいよ来週末に迫ってまいりました文具女子博の予習編ということで、まあ全部紹介するのは絶対無理なんで、私がそのわざわざ大阪から夜行バスで東京へ乗り込んで何を目当てに行くのかっていうのをお話ししようかなと思っております。まあまず文具女子博の概要からお伝えしましょうか。第2回文具女子博2018ということで、日程が2018年12月14日金曜日から12月16日日曜日まで、時間が10時から17時、最終入場16時、16日の最終日だけは、16時までで、最終入場が15時までとなっておりますのでお気をつけください。会場が東京流通センター第2展示場ってとこですね。地理がわからんのでどの辺にあるかっていうのが全く想像もつきませんが、乗り換え案内を調べてみますと新宿からだいたい35分ぐらいかかるそうです。はい。で、私がなんでこんな気合を入っているかっていうと、去年第1回の文具女子博開催された時に、まあ、SNS だったりとか後に情報系の番組とかでもコーナーがあって紹介されてたんですけど、もうすんごい人やったんですよ。もうほんまに何やろ、すし詰めっちゅうか、混雑してるデパ地下みたいな感じに見えたんで、これは効率よく回らないと欲しいものゲットできへんぞということで、私は10時から開くじゃないですか。その1時間前に会場に着いてるように手配をしております。乗り換えがうまいこと言ったら1時間前に着くはず。ただ流通センターってどこだよっていう感じですよね。もう未だに私東京の地理は全然わからないです。まあそれはともかくとして、まああれですね、私が文具女子博で何が何でも欲しいものっていうのをちょっとピックアップしたいと思います。まず多分みんな欲しいはず、ステーショナリーピンズセレクション1回400円。これ文具女子博のオリジナルグッズなんですけど、言ったら文房具の ちっちゃいピンバッジなんですよ。植木のりだったりとか、オーバンドだったりとか、測量野鳥だったりとか、グーピーだったりとか、20種類もある可愛いピンが1回400円で、多分ガチャじゃなくってカプセルをなんか選んで持っていけるはず。あのプレイベントの時はそうやったらしいんですよ。で、私文具女子博の会場に、まあ、出展者側で知ってる人何人もいるんで、最悪かぶったら交換してもらおうかななんて勝手に思っています。で、先日ですね、このステーショナリーピンズセレクション20種類のコンプリートセットが、まあ、額縁付き でシリアル番号が入ってて、完全受注生産で発売しますよっていう情報が出たんですよね。多分昨日ぐらいかな、出たんで。1回400円じゃないですか。で、20種類じゃないですか。一番効率よく引けて8000円かかるんですよ。だからだいたい1万円ぐらいかなって思ってたら、1万9900円するらしいんですよね。倍近いかなって思って、私は突っ込んで、まあ買わへんぞと思ってたんですけど、なんか昨日受付開始したら、あまりにも注文が殺到したために、なんか発送時期ずらしますみたいなお知らせが来てて、みんなそんなに欲しいの？19,900円やで、ピンやで、ピンバッチやでって驚いております。まあ、あのね、価値観人それぞれやから、まあ置いときますけど、しかも私もピンバッチ引くしね、うん、で、これは多分なくなり次第確実に終了してしまうので、もう入場したら速攻やりに行こうかなと思っております。で、その近くというか隣ぐらいですかね、マスキングテープくじっていう謎のイベントがあって、で、私マスキングテープは、まあ、ラッピングとかには使うんですけど、コレクターではないので、今回やめとこうかなって思ってたんですが、今年のマスキングテープくじは文具女子博限定マスキングテープが必ずもらえますっていう一言があって、で、私同僚にマスキングテープのコレクターがいるので、1回200円らしいんですけど、どうですって言ったら、じゃあお願いしますっていうことなんで、それもやりに行きます。で、なんか当たりが出た方のみマスキングテープビュッフェができますよってあるんですけど、なんかよくわかりません。なんやろ、マスキングテープってあの巻きの状態であるからええんじゃないのっていう、まあまあまあまあ、それも価値観は人それぞれなんで、はい、というのがあって、で、なんかね、その辺の会場の近くはいろいろあるんですよね。ミニ文具くじっていうのもあって、このミニ文具くじっていうのは文具女子博に認定ガイドブックっていうのがあるんですよ。オズマガジンで出てるんですけど、今も書店に並んでいるはず。かわいい文具と紙のものっていうタイトルがついています。で、このオズマガジンのページめくったらくじがついてるんで、それで一回引けるよと。で、何が当たんのかよくわかんないですけど、とりあえず買っちゃったので引いてみようかなと思います。で、その隣に文房堂っていう、文房具かっていう神社作ったらしいです。で、おみくじが引けれるらしいです。これもなくなり次第終了っていうことなんで、まあ、まず私はピンのガチャ引きますでしょ。 でマスキングテープくじしますでしょ。でミニ文具くじして文法堂でおみくじを引きます。もうそこまでは一連の流れですね。でこれスタンプラリーもあるんですよ。こんな人でごった返すイベントでスタンプラリーはつらい。で重ね押しスタンプラリーらしいんで、なんかコンプリートすると絵が完成するらしいですよ。うん、これもはよやらなあかんよね。あの用紙がなくなり次第終了らしいんで、とりあえず用紙ゲットしてスタンプを押してなんかもらえるんでしょうね。はい。でそうやな、あと買うもので何がっていうと、文具女子博オリジナルグッズのところに大和屋さんっていうお菓子屋さんが文具のイベントなのに出てはって、でここ何を出してるかっていうと、あのクレヨンみたいなお菓子だったりとか、植木のりの容器の中にワーブルチョコが入ったりとか、あの文具の形したお菓子を展開してるお店らしくって、これはもうお土産に買っていくしかないやろうっていうので、その2つを目当てに行こうかなと思っております。で絶対欲しいっていうのがそんなもんかな。であとはもう会場をぐるっと回って、挨拶回りしたりとか、なんか可愛い文具をフラフラっと買おうかなと思ってるんですが、あんまりね予算を決めとかないと大変なことになりそうやなと思っております。それではここからは、まあ私が買う買わないは別にして、ちょっと面白そうやなっていう商品だったりとかメーカーさんをご紹介しようかなと思っております。まずはゼブラさん、まあここは有名すぎるので今更私が説明するまでもないんですけど、前に私手帳の話をさせていただいた時に、私の手帳っていうのはノートに全部手書きで一から作ってますみたいな話をさせていただいたと思うんですが、それにはやはりマイルドライナーが欠かせないということで、10月の末に新色が出たんですよ。で私まだそれをゲットしてないので、来年の手帳用に何色か買おうかなと思っております。で好きなマイルドライナー5色を自由に選んでセットにできるバイキングっていうのをされるみたいなんですけど、まあ私が5色買うかどうかっていうのは謎ですね。はい、あとちょっと買おうかって悩んでんのがラメ入りのラインマーカーキラリッチ。これはですね、普段使いはやっぱりもったいないので検証用ですね。はがきでなんか検証を応募するときにはがきの縁を塗るようになんか買おうかななんて思ってます。続きましてクレタケさん、ここは筆ペンで有名なところなので同じく私が説明するまでもないところなんですが、ボディとインクのカスタマイズが楽しめるレターペンココイロっていう商品がありまして、で私1年ぐらい愛用してるんですけど、もともと現行である商品っていうのも、まあ、ボディの色がいっぱいあって、どうしよう悩むみたいな感じの なんやろ、カスタマイズを楽しむペンだったんですけど、そこはやはり文具女子博ですので限定品としてボディに動物柄のイラストが入ってしまいました。やったらあかんよ、これは絶対可愛いがな。で、動物柄のココイロはインクは黒指定らしいんですけど、まあカスタマイズもできるところがあるみたいです。で、このココイロっていうのは買った当初はやっぱり筆の先っちょが硬いので普通のペンとあんまり変わらんかなっていう感じの書き心地なんですけど、やっぱ使っていくうちにしなってくるというか、ちょっとずつなんか筆っぽくなっていくっていう変化も楽しめるペンだと思います。おすすめです。動物柄はやっぱりハリネズミかな。はい、続きまして新日本カレンダーさん。ここは、まあ大阪の会社なのでちょいちょいお会いするんですけれども、今回文具女子博は、月モチーフ縛りで来るらしいですね。月の箔押しがポイントの月のノートだったりとか、去年の全国カレンダー展で3つの賞に輝いたという空の日めくりカレンダー、賞取ってたって私初めて聞いた。まあそれはともかく。とか、私がちょっとええなっていうか、この間神戸の神フェスで見せてもらったんですけど、ムーンダイアリーっていうやつで、まあ日記帳なんですけど、何がおもろいかっていうと、その日めくりカレンダーの薄いペラペラの紙あるじゃないですか、あれで日記帳を作ってはるんですよ。で、私どっちかっていうと新日本カレンダーさんって月の紙雑貨を出してはるとこっていうよりかは日めくりカレンダーの紙使ってノートとか作ったりもしてる会社っていうイメージの方が強いんですよね。まあ今回は月縛りでいくらしいんですけど、私が持ってんのはそのノートと便箋ですね。やっぱりなんか手紙書くときに変わった紙使うと面白いじゃないですか、ということで愛用しております。あと新日本カレンダーさんは暦生活っていうシールも人気でして、私も今年月の満ち欠けのシール使ってるんですけど、まあそれ以外にも二十四節気とかいろいろあります。あとプッシュするのはやっぱりこれかな、ビヨンさん日めくり、ちょっと身内感が強い、卓上の日めくりカレンダーなんですけど、その日めくりの紙が付箋になっておりまして、まあ、本体は普通に日めくりカレンダーとして使えるんですけど、このめくった日付は付箋になってるので、その後ノートに貼って日付シートにしたりとかいう使い方もできるよっていう、一度で二度楽しめる商品となっております。で、ラインナップが文房具柄と猫柄と、あとカラクリっていう色のバリエーションだけで53種作ったやつと、あとモノクロのやつっていう、普通に女性だけじゃなくって甘くないやつもあるので、いろいろ使えると思います。で、今ちょうどビヨンさんとこでは2020年の日めくりの デザインコンペをやっておりまして、私はもうすでに2点ほど応募させていただきました。また一般投票が始まったらお知らせいたします。はい、ちょっと宣伝も含んでおりますが、あとはどうなんだろうな、紹介したいとこはいっぱいあるんですけど、もうこれ以上喋ると喉が潰れそうなのでやめときます。今回は予習編ということで、私の独断と偏見でお目当ての商品だったりとかおすすめの商品を喋らせていただいたんですが、これ文具女子博に行く予定とされてる方参考になるんかな、どうなんやろか。でももうこれムック本に書いてあることのほとんどやからあんまり参考にならんかな。あとですね、文具女子博のツイッターとかインスタのアカウントでは日々各メーカーさんからその何点以上お買い上げの方にこのノベルティをプレゼントしますみたいないう情報が日々日々更新されるので、もうそんなんを全部集約してたらえらいことになりますが、なんやろ、行かれるっていう予定のある方はチェックしておいた方がいいかなと思います。それではこの次の更新は多分文具女子博行ってきてその報告編という形になると思います。私がこれまで喋った例えばステーショナリーピンセレクションは 何が出たのかとか、そもそも買えたのかとか、ミニ文具くじ何が当たったのかとか、そもそも引けたのかとか、お菓子買えたのか買えてないのかとか、そういうのを含め、あとね、あの釣られてこういうの買っちゃったとか多分あると思うんで、その辺のご報告をしていきたいなと思っております。できれば年内に公開できればなと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。それではまた次回お耳にかかります。さようなら。